い、どうも、ザボでございます。本日の収録はですね、ベースボールカフェキャン中世と、音高2本でアップしていこうと思います。本日のゲスト、ギタリスト、多少さんでございます。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。
よろしくお願いします。はい、多少です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、お願いします。普段は、僕もポッドキャストをやってまして、クラシシラジオっていうですね、音楽、ポップスの音楽史を、まあみんなで勉強しようよっていう内容のものと、あとは夫婦で、たまにしかやってないんですけど、部屋のスミスっていうラジオをやってたり、あとは休止中ですが、原始の村使いっていうですね、男二人で喋ってる番組っていうのも、やっております。あとは、音楽活動とか、いろいろ、いろんなことをやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
原始の無駄遣いって多少さんだったんですか？
そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。どっかの番組でコマーシャルだけ聞いたことあるんですよ。
あ、ありがとうございます。
そうですか。どこだろう。
そうですよ。
鈴木さんか。
ああ、そうですね。あ、
鈴木さんですか。
鈴木さん、どこにも、はい、流させてもらった。
そうなんだ。また聞いてみます。
ぜひぜひ。
あと、ヘアのスミスも、伺ったことあります。
あ、本当ですか？ありがとうございます。
はい。はい、でですね、今日はですね、多少さんが、曲を出されたということを耳にしまして。
あ、はい。
で、さっき言ってくださいました、クラシシラジオの方でも、ご希望の方がいらっしゃったら、ぜひ番組で使ってくださいだとか、って言ってらっしゃった回を聞いたもんですから、多少さんね。
はい。
言ってらっしゃいましたよね。
ああ、はい、そうです、そうです。
ね。
もう、はい。
で、どうせ使わせていただくんだったらご本人に出てもらおうと思っての今日の回なんです。
なるほど、なるほど。
はい。ということでですよ、ミュージカルトーク、スポティファイの方でもアップしようと思いますので、スポティファイの方にも、多少さんのこの、暮らしし、あ、違う、稲妻の角の入ったですよ、ミニアルバムっていうんですかね、こういうの。
そうですね、最近だとなんか EP って言ったりして、
EP っていうんですか、なるほど。
なんか、そう、なんか結構いろいろ決まりがあるみたいで、
うん、
30分以下で、はい、6曲までのなんかまとまりを EP っていうそうです。
ああ、そうなんだ。
はい。それ以上だと、なんかアルバムって言ったり、ミニアルバムって言ったりするそうですね。
ああ、そういうの詳しく知らなくて、なるほど、そうなん
です、ね。僕も全然知らなかったんですけど。
ああ、はい。じゃその稲妻の角を、はい、聞いていただこうと思うんですけども。
はい。
番組では、ジャスラック等々にも登録されてないっていう話聞いてて、たんですけど、間違いないですか？
全然、はい、全然、はい、聞けないです。
ああ、じゃあですよ、普通のアップルポッドキャストでもその稲妻の角を含めた曲がアップできたらいいかなと思うんですけど、後でいただけませんか？
ああ、はい、ぜひぜひ流していただいて、
以前いただいた隣の声と同じ要領で、
うん、ああ、そうですね。じゃあ、後で送っておきます。
はい。すいません。ということで、この、今、この後に、その、稲妻の角という曲、かけようと思いますので、
はい、
多少さんから、はい、曲振り、いただけないでしょうか。
あ、わかりました。はい。はい、では、聴いてください。僕が初めて作った EP から、稲妻の角です。どうぞ。
稲妻の角で 早くもっと重く、どこまでも行かわや、僕らずっと自由なんだ、青くなった瞳でお前のこと見てるんだよ、稲妻の誇りは忘れないで生きてほし
い。多少その番組の方で、暮らししラジオの方でもですよ、この番組 の、 楽曲の解説されてらっしゃいましたよね。
うんうんうん、はい、うん、
あれをもう一回この番組でもいただけたらいいかなと思うんですけど、いかがでしょう。
あ、わかりました。
はい、
稲妻の角っていうのはですね、そもそもがなんだろうな、部屋のスミスっていうラジオでちょっと話したことがあるんですけど、
はい、
僕めちゃめちゃ暗い人間で、実は
そうですか、
すごい暗い人間でして、ちょっとね、話すとちょっと長くなるかもしれないですけど、
結構ですよ、はい、大丈夫ですよ。はい、
僕仕事が山仕事だったりとか、
山仕事、
あと、はい、そうそう、まあお庭のね、庭師さんのお手伝いやったりとか、まあ結構自然と触れ合ったりすることもあり、今はあんま行ってないんですけど、鹿の、ジビエですね。ジビエの工場で少しお手伝いしてたこともあって、で、そこで鹿の解体をやってたんですよね。
はいはい。
まあ、お肉にする仕事。
はい。
それも、生きた鹿が運ばれてきて、はい、それを、こう、僕が、こう、とどめを刺してお肉にするっていうちょっと仕事を やらせてもらってたことがあって、
ほう。で、はい。
結構その体験がこう大きくて、そのなんだろう、なんかこういっぱい鹿さんをお肉にしてるけど、なんか僕がこう自然とかに返せるものってなんかないのかなと思った時に、まあ歌くらいしかなんか作れんなと思って、こうそっからこうなんか鹿の歌なんか一曲作りたいなと思って、いろいろこうずっと構想してたら、まあなんかちょっと作れそうな
、
まあ物語みたいなのができたんで、それを歌にしたっていう感じなんですけど、はい、
なるほど。
まあ歌の内容的にはもう本当に作り話で、すごい稲妻の形をしたようなすごい立派な角を持ったオスの鹿さんと、それのその子供の歌みたいな感じで、
はい、
はい、でその大きな稲妻の角を持った鹿はまあ死んでしまうんですけど、
はい、
そのなんだろうな、誇りとか生き様っていうのが子供にもきっと受け継がれるだろうっていうような物語でちょっと行ってみたって感じですね。
ああ、そうですか。はい、Spotify の、このアートワークの絵は、はい、絵は田所さん描かれたんですか？
あ、しかも。これは僕のお友達に頼んでですね。
ああ、そうなんですか。
はい。チャイワンワンっていうですね、なんか、馬が大好きな女の子がいるんですけど、その子が、はい、描いてくれました。
チャイワンワンさんの作品なんですね。
はい。騒ぎますけど何かとかやって。
ポッドキャスターの方なんですか？
そうそうそう、ポッドキャストも配信されてるんで。
ああ、そうなんですね。
ぜひぜひ。
ああ、また聞かせていただこう。初めて伺いました。あ、そうなんですね。
あ、本当
に。はい。わ、はい、かりました。そうそう。田少さんは、いつだっけな、10月だったっけな、月1の企画の、ライブというかイベントで最後に楽曲を提供されてらっしゃいましたけども、
はい、
ね、でしたよね。で、この月一もそのチャイワンワンさんも出てらっしゃったんですか？
あ、月一には出てなかった。
あ、 出てなかった
ですか？出てたかもしれない。ちょっと僕も全部見てないんで。
あ、そうですか。
もしかしたら朝のあのイベントに出てたかもしれないですけど。
女子会的なやつですか？
うんうんうん。
ああ。
かもしれない。
ああ、なるほど。ああ、僕も一回流して聞いたんです。あの、僕、よくポッドキャストは、あの、作業中 BGM として聞くことが多いもんですから、うんうんうん、しっかり頭に入ってないこともあるんですけど、あ、そうなんですね。うんうん、あ、また、聞かせていただきたいと思います。はい。はい。ありがとうございます。はい。ということでね、YouTube の方の、あ、YouTube じゃなくて、ノートの方のタイトル、あ、YouTube のそうか、近所のギタリストという、ね、タイトルでつけてらっしゃいます。このギターに目覚められたきっかけなんて何かあったりするんですか？
あ、ギターに目覚めたきっかけか。
はい。
あの、本当に目覚めたのは、この1年くらいで、なんだろう、目覚めたっていうかですね。
ああ、いわゆるこう、あの、最近みたいな感じなんですか？
あの、そうですね、ちゃんと練習しようと思ったのが、うん、本当にこの、2021年が始まって、たくらいからなんです
と、まあ、
もともとはずっと大学とか、一番初めてギター持ったのは小学校の頃なん
です。おーおーおー、キャリアは長いっていう感じですね。
そうですね。そっからまあダラダラダラダラやったりやらなかったりで、うん、まあ別にちゃんと練習することもなく来たんですけど、うん、そうですね、ギターで、そのこの1年で目覚めたのが、うん、アコースティックギターの、はい、すごい上手い方がいらっしゃいまして、
はい。
あの、コウジュンさんっていう人がいるんですけど。
コウジュンさん、はい。
コウジュンね。
はい。
と、その方がですね、本当にもうめちゃくちゃ上手いんけど、その人が言ってたのが、もうどんなに難しい曲でも、うん、あの、すごいゆっくりやれば絶対弾けるから頑張りましょうみたいなことをすごい、あの、YouTube の動画とかで言ってて。
へぇ、
あ、ほんとかよって思ってやってみたら、なんか結構弾けたんですよ。
ああ、そうですか。
で、そうそう、そっからほんで、じゃあ、もうちょっとやってみるかっていうことで、はい、あの、この1年くらい、ちょっと腰入れてやってたって感じです。
へぇ、あ、そうなんですね。で、その時に、はい、あの、まあ、難しいかもしれないけど、ゆっくり弾けばっていうやつで、練習曲にした曲って何だったんですか？
そのコウジュンさんが本を出してて、ええ、まあ、教則本っていうんですかね。
はい。
その人のもうフレーズをひたすらゆっくり練習したって感じ。
ああ、そうなんですか。あ、だから、はい、有名な、なんだろうな、名曲と言われるようなギターの、フレーズとかではなくって、教本でってことですか。
あ、そうですね。
あ、なるほどね。
うんうん、そうです、そうです。
それ慣れていくとですよ。あれも弾きたい、これも弾きたいってなりません？
あ、もう、それはもういろいろ弾きたい曲は、
うん、
出てきますね。
はい。さあ、稲妻の角の次の2曲目を今探ってるとこなんですけども。
ああ、はいはい。コウジュンさんのですね、
はい。
コウジュンさん全然レコーディングとかしない人なんですけど、
はい。
あの、唯一1曲だけありまして、
へえへへ。
報道ステーションの、エンディングかオープニングテーマにしばらく使われてたこともあるんですけど、
はい、
ブレイブっていう曲があるんで、それをぜひ、
ブレイブ、
ブレイブですね。
日本語で勇気
で送ります
ね。ですかね。
そうです、そうです。
はい、はい、
はい。
コウジュン。あ、
コウジュンってひらがななんですよ。
はい。そうなんだ。コウジュン。
で、出ると思うんです。
あ、ほんとだ、ある。ブレイブ、ある。
ありますか？
あります。
唯一それだけなんですよ、本当に。
へえ、じゃあ、コウジュンさん、ブレイブ、聞いていきましょうね。はい、じゃあ、ここで差し込んでおきました。
はい。
報道ステーションのエンディング、そうですか。僕、島根県在住でして、はい、島根県ってテレビ朝日が放送されない区域なんですよ。そうなんです。
そうなんですか。
はい。で、10年ぐらい前にケーブルテレビができたんですよ。 で、ケーブルテレビにか、はい、加入した恩恵で、広島系列のテレビ朝日が映るようになったので、やっとこさん見るようになったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、多分この報道ステーション、古舘伊知郎がやってた時期ですか？
いや、もう、去年、今年の本当に、9月くらいまで、
最近のやつですか？
最近です。はい、そうです。
わかりました。しっかり報道ステーションが有名な、ニュース番組だってことはよく存じ上げてるんですけど、なかなか体に入ってなくて。はい。
そうですね。放送されてなかったらなかなか。
そうなんですよ。久米宏の時代からすごい人気があんだなって、テレビ見てたら思ってたんですけどね。そもそもテレビ朝日が映んないもんですからね。ということで。はい。わかりました。じゃあこのコウジュンさん使わせていただきたいと思います。コウジュンと。はい。で、田少さんとこう、共演が決まって、はい、ごめんなさいね、ストーブが延長ボタンを流してるんで、はい、ちょっと延長ボタンを押してきます。
はい。
ちょっとだけ、すいません。
はい。
いやー、失礼しました。さっき寒くてね。
いえいえ。
はい。はい。てなところでですね、田所さんの、暮らししラジオ、聞かせていただくようになりましてね。
はい、ありがとうございます。
番宣の時にも、言ってくださいました、ポップス音楽史っていうコーナーも何もか聞かせてもらった中でですよ、はい、HRs に触れた回がありましたよね。僕ほぼ同時期に自分 の, ミュージック&トーク Spotify の方でもレイチャールズの確か愛しのエリーをカバーしたことがあったじゃないですか。
おあ、はい、サザンの、はい
はいはい、あれをさらっと流させてもらったことがあったんですけども、
どうなんですか。
はい、ぜひ、田少さんからレイチャールズのおすすめの曲を伺いたいんですよ。
ああ、レイチャールズですか。レイチャールズ、僕、あれなんですよ。曲名があんまりわかんないんですけど、
はい。
一番聴いてるのはやっぱ、我が、心のジョージアが一番聴いてますね。
ああ、でも、有名な曲ですね。僕でもタイトルぐらいは知ってますね。
あ、本当ですか。はい、これ、レイチャールズがちっちゃいレコード会社から鞍替えしてちょっと大きめなレコード会社に移った時に、
はい、
ちょっと豪勢な感じでレコーディングしたんですけど、
はい、
うん、ただこのやっぱりレイチャールズにとってそのジョージア州出身なんですけど、出身のその故郷って結構、トラウマも強い思い出があるんですね。
はい、
でその弟が目の前で死んでしまうっていう経験をレイチャールズはちっちゃい頃にで、
うん、
でそれだけどその何十年後かにやっぱり俺のふるさとはジョージア州ジョージアなんだって歌うっていうのはすごいなんだろうな、なんかドラマチックっていうか、
うん、
なんか、うん、すごいいいなっていうふうに思ってですね、
はい、
まあ最初の歌い出しとかの声も結構かすれてるんですけど、なんかそれもまたこうなんか感情を揺さぶってくるというか、
ええ
とってもレイチャールズの中でも僕はやっぱこの曲はおすすめかなと思います。
なるほど、はい、では、はい、レイチャールズ我が心のジョージア聴いていただきましょう。ちょっとさっきも触れましたけど、うん、月1のエンディングで隣の声っていうやつを収録されたじゃないですか。この番組に参加されてた多くのポッドキャスターの方もコーラスかなんかで参加されてたんですよね、確か。
あ、まあ、そうですね、僕が声かけれる方にしかちょっと声はかけれてない。
あ、そうなんですね。
ポッドキャストをやられてる方に声をかけた感じですね。
はい、はい、名前とか聞かせてもらえるんだろうか、難しいですか。
あ、そのコーラスの人ですよね。
楽曲に参加された方々ですね。
まず、はい、順番で紹介していくと、作詞が、フワオンの、イーファさん。
はい。
で、ピアノが、そのフワオン、不協和音の、シーシャさん。 ていう方で、
今言ってくださってるフワオンというのはポッドキャストの番組名ですか？
うん、あ、そうですね。もう全部ポッドキャストの人の。
なるほど。はいはいはいはい。
はい。不協和音っていう番組の方と、はい、あとプログレ中華水曜日っていう、番組やってるダウさんがベースを弾いてくれてると。
彼女もミュージカルトークされてらっしゃいますよね。
あ、してます。
で、田翔さんも出てらっしゃいましたね。
出ました。出ました。
軽トラで山登ったんでしたっけ？
そうです、そうです。
っていうドラマ仕立てのやつやってました。
はい、はい、そう、そのダウさんですね。
はい、
で、あとコーラスで、炒めてほうれん草っていうやつやってるティケオさん、あとは少し不思議ナイトのユウスケさん、
はいはい、
電脳タイガーハンテンとニューノーマル退屈日記の足湯さん、
はいはい、
で、騒ぎますけど何かの咲夜さん、
は
あ、あれ、それくらいだったかな。ちょっと抜けてたらごめんなさいなんですけど。
あ、マーヤさんは入ってないんですか？
マーヤさんは、企画ですね。企画してくれたって感じ。
なるほどね。ああ、なるほど。はい、ああ、そうなんですね。いや、豪華ですよね。
そうです、そうです。
はい。月1は、まあ、期間限定の企画だったので、もうないかもしれませんけど、ああいう企画にお声掛けされるようなポッドキャスト配信者に僕もなりたいなと今後とも思いますので、はい、またそんなような機会があればぜひ思い出していただけたらというふうに思うんですけども、
またコーラス取るときはお願いします。
歌は全然自信ないですけど、出たがりではありますので、はい、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいかなと思います。はい、そもそも田翔さんが持ってらっしゃるポッドキャストのその横のつながりというのはどういったことで成り立ってるんですか？やっぱ自分がまず聞いていらっしゃることはそうなんでしょうけど、
うん、
お声掛けするってなかなか大変だと思うんですけど、
はい、そうですね、あんまりそんなに僕もポッドキャストを聞くタイプじゃないので、
は
あ、
は
あ、そのだから、つながってる方っていうのは、やっぱかなりこう、深めにこう、つながってくれてる方ばっかで。だから、それ以上は、実はあんまり広がってない
っていう
感じもするんですけど。やっぱり、楽曲を、BGM を提供したりとか、っていうので、最初つながったりとか、あと CM のやり取りでつながった方が、今でもこう、一緒になんかいろいろやってくれるっていう感じ。
ああ、そうですか。はあ、あ、そうだ、はい、僕も、そうそう、なんかちょっと大きめな連休とかあれば、CM 作ろうと思ってたことを今思い出しました。忘れてた。
うんうんうん、はい、CM、うん、いいですよね、ほら。
さっきの、暮らししラジオや、部屋のスミスや、その辺のコマーシャルもあったりするんですか？
あ、まだ作ってないんですよ。あ、
そうですか。
そうなんです。
僕の番組では、ポッドキャスト、北九州の片隅の大場さんからも頂戴してますし、カフェ明星っていう番組があって、ここの高岡くんっていう方からも頂戴してますし、ちょいちょい毎回ではないですけど、たまにかけさせてもらってるんですよ。もしも田翔さんも、CM ができたらぜひ、はい、かけさせて、当然無料でかけさせていただきますので、
ありがとうございます、
は
い、
もしもあればぜひできたら、はい、送っていただけたらと思いますし、
は
い、
じゃあ作ります。
あ、よろしくお願いしますし、そうか、近々大きめの連休でいうと正月は来ますんで、正月の間に、はい、なんか作ってみようかな。
あ、いや、結構 CM 聞いて来てくれる方とかいらっしゃるんで、うん、
そうですよね、うん、
そうです、そうです、
うん、大体何秒ぐらいで作るもんなんでしょうね。長い30秒ぐらいある人もあれば、あ、うん、15秒ぐらいある人もいるし、でも聞きやすいのは、10秒前後ぐらいがいいんですかね。
そうですね、結構サクッとした CM の方が僕は好きですね、うん、
ですね。10秒ぐらいで、 そうですね、うんうんうん、何をやってんのか分かるようなやつですよね。
わかりました、うんうんうん、
はい、じゃあちょっとこれ作ってみようかなというふうに思います。創作意欲だけはあるんですけどね、なかなか自由になる時間も少ないということもあって、
そうですよね、
うん、そうですよね。あ、せっかくなんで、ちょっとお伺いしたいんですけども、
はい、
僕野球の番組やってますもんで、音源として、うんうん、なんだろうな、ストライクとかカキーンとかこういう音を持ってくると伝わりやすいかななんて勝手に思ってたりするんですけど、これはゲームの音からを録音して使うのはあんまよろしくないんでしょうかね。多分 0. 何秒ぐらいだと思うんですけど、
まあ、うん、あんまり良くないかもしれない。多分フリー素材ではないですかね。
フリー素材できっとありますよね。ちゃんと探したことないんですよ。
あ、多分あるフリー素材使った方が安全。まあ、うん、ポッドキャストでね、なんか収益が発生してるわけじゃないとは思うんで。
ゼロで。
あ、うん、
やってます。手弁当
で。そうですね。グレーな感じはしますけど、うん、まあフリー素材使った方が安全そうです。
健全ですね。
そうですね。
わかりました。じゃあこっちの方でやってみましょうかね。うん、パワープロの音源使ってやろうと思ってたんですけど、じゃあそれちょっとやめときましょう。
パワープロの音いい音しますからね。
やめときましょうね。はい。ということでですよ。はい、そろそろ最後にですね、隣の声。フューチャーリング不安音さんかけておしまいにしようかなというふうに思ってたりするんですけども、はいはい、最後に田翔さんからこの番組を聞いていらっしゃる方にメッセージがあればぜひお願いしたいかなというふうに思います。
あ、メッセージですか、
はい、
そうです、僕、一応ポッドキャストのもやってるんで、ポッドキャストやってる方にこう BGM とかも作ったりもしてきてて、もし、なんかこう、BGM 作ってほしいよっていう方とかいらっしゃれば、まあ、今のところ無料で作りますので、なんかまあちょっと納期とかね、ちょっと時間はいただきますけど、もしそういう依頼があれば、多少の方に、まあ DM とか Gmail でもいいので、送っていただければ、ポッドキャスト用の BGM、まあ YouTube とかでも作って、使ってもらっていいので、作らさせていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕なんかでもいいですか。
あ、いいっすよ、いいっすよ。
あら、そうですか、うん、
その番組でなんかこんな感じでっていう雰囲気が分かればそんな感じで作りますんで、なんか見本の曲とかがあればそれと一緒に送ってもらえれば、あ、こういう感じでじゃあ作ってみますって感じ、ね、
そうですか。あ、はい、なるほどなるほど、そうか。とりあえずメインでやってるベースボールカフェキャン中世という番組はジャズっぽい曲を使ってます。
おジャズですか。
はい、あとポッドキャストじゃなくてラジオトークからポッドキャストがアップしてる番組のやつは、これ最近変えたばっかしなんですけど、三味線が鳴ってる曲を使ってます、打ち込み系のと三味線を合わせたような楽曲です。あとはスタイフのやつはもうスタイフになる BGM 使ってるし、ドカベンっていう漫画の番組もやってるんですけど、これは自分で作った曲使ってます、うん、これはね、スマホのアプリでフィギュアっていうアプリがあって、自在に作れるようなそんな簡単なやつがあって、これ自分で作ってやってますね、そう。あと音だがっていうミュージカルトークはあえて BGM 使わないようにしてますというような感じでやってるんで、じゃあふさわしいので言うとベカフェの方かな、ジャズっぽいやつとかでも作ったりできるんですか。
まあ本格的なのはどうかわかんないですけど、やれるだけやります。
そうですか、
はい、
わかりました、はいはい、といった感じでですね、
はい、
改めて正式なその BGM のオファーは改めて、
はい、はい、
ツイッター DM でいいですか。
あ、全然、はい、大丈夫です、はい、
じゃあ送らせていただきますので、
はい、
またご検討いただけたらと思います、
はい、
よろしくお願いしますと いたところで最後に、先ほども言いました、はい、月一のエンディング曲になっております、はい、隣の声フューチャリング不安音、はい、でこれを聞いていただきながらお別れしたいかなというふうに思います。
はい、
はい、本日のお相手、クラシシラジオの田翔さんでございました。
はい、はい、ありがとうございました、
はい、お付き合いどうもありがとうございました。
はい、
交差点を越えれたならきっともっと近づける気がするよ。輝く夜空眩しくて歩きたくないなんて隠してしまう夜のささやきはただ甘いだけ。出せない手紙を書き溜める夜を越えて声に乗る言葉を掴んで届けてみたい。私の話を聞いて誰か一人でもいいの。本当は届けたいよ。ずっとずっとそう思ってる。それが聞きたいよ。世界のどこかであなた話している。私の声が手紙になってあなたの耳に届いたよ。小さなつながりが勇気になって生きていけるんだ。